5月2日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局員が毎週お送りする番組です。今日の放送はちーちゃんと
シェリーと
はるかと
コンディで
お送りします。はい、今ラジオ始まる前に、はい、ちょっと卒業式の話してたんですよね。
そうですね。
で、旅立ちの日にが卒業式の定番だよねっていう話をしていたんで、うん、今私の頭の中でずっと旅立ちの日にが流れてます。
あ、そうなんですね。、はい、私はさっきみんなで始まる前に歌ってた第一三章がぐるぐるしてますね。
全然時期じゃないのになんででしょうね。
そうですね。
ちょっと話の流れで卒業式の話になっちゃいました。
始まりからおかしいですよね。卒業式の話してたんですけど。
ちょっと話すことがね見つかなかったんですけど。あ、5月入りましたね。
あ、そうですよ。
そうですね。
はい、新年度始まって1ヶ月経っちゃった。
経っちゃった。
そして
始まって、そうだよ、1ヶ月経って今ゴールデンウィークですよね。
そうですね。ゴールデンウィーク、水曜からもうゴールデンウィーク入ってる方もいれば今日からですよっていう方もいますよね。
そうですね。
はい、ゴールデンウィーク中でも私たちメディア局は元気にラジオをお届けするので、はい、皆さんよろしければ1時間お付き合いお願いします。
お願いします。
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775。 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。今月のメッセージテーマは休日の過ごし方です。はい、懸命に彩りと入れて送ってください。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ここからは通りティーチャーズのコーナーです。
イエーイ。
はい、このコーナーは約100名いる大通高校の先生方の教員になるためのきっかけからプライベートなことまでリスナーの皆さんに紹介するコーナーです。
はい、
今回のターゲットは今年新しく着任された佐藤光平先生です。
うんうん、
はい、
佐藤光平先生、3月に大学を卒業されたばかりのフレッシュな先生です。
おお、私たちと年も近いんですね。
そうですね。うん、大通高校で佐藤先生はたくさんいらっしゃるので、うんうん、今回は光平先生と呼んで紹介していきます。
はい、
はい、担当教科は地理歴史社会科の先生ですね。
おお、
はい、1年次午後部の副担任と遊語部の顧問をしていらっしゃいます。
うんうん、
はい、そして先ほど伝えた通り大学を卒業されたばかりということで先生歴は1年目。やっぱり生徒と年が近いので取材している時もとても気さくに話していただきました。
おー、うん、
はい、そんな光平先生に大通高校の第一印象を聞いてみたんですが、
はい、
はるか、
はい、
大通高校の第一印象なんて答えたと思います？だいたいいつもこうやって聞くと
なんか校舎が綺麗だとか、
うんうん、
広くて迷ったとか、うんうん、そういう感じじゃないでしょうか。
やっぱそうですよね。
はい、
でも光平先生は行動のステージがどうなってるかが気になったと答えてくださいました。というのもやっぱりうちの高校は講堂という場所があって、はい、そこのステージがあるんですが、ステージ折りたたみ式になってますよね。
そうですね。
はい、でそのステージ普段は閉まってあって、例えば終業式や始業式を講堂で行う場合はその畳んでるステージを出してそこで行われるんですが、
うんうんうん、
まさかここに目をつけるとはっていう、すごいすごいなっていう風に感想を持ちました。
そうですね。収納している時は壁になってるというか、う
ん、
そう
ですね、
壁がくぼんでいてその中に収納している感じなので、
う
ん
う
ん、
はい
はい、そこはちょっと私たちも目にちょっとというか注目をする場所じゃないなという、場所というかもっと他に注目するところあるだろうってちょっと心の中で突っ込んじゃいました。
すごい面白い着眼点ですね。
はいはい、ちなみに着任してから1ヶ月経った今の印象を聞いてみると、
はい、
生徒がめんこいと答えてくださいました。
めんこい出ました。北海道弁、
北海道弁出ました。
はい
はい、あとはなんか先生方が自由っていうのも言ってましたね。はい、そして光平先生に先生になった理由を聞いてみると、 教えるのが面白いと思ったと言ってました。やっぱ先生として先生がこう言ってくれるのは生徒としてもちょっと嬉しく感じません？
そうですね、
うん、はい。そして今の私たちと同じ高校生の頃のことを聞いてみました、
はい、
得意科目と苦手科目聞いたんですが、うん、得意科目は古文漢文
地理とかではないんですか？
そうですね、うんうん、で苦手科目がまさかの歴史
わお
ということです。
なんと、
はい、
びっくりですね。
担当科目が苦手というふうに聞いたのでちょっとびっくりしました。
一体何があったんでしょうね。
何なんでしょうねちょっとこの辺はなんか通り性は本人に聞いてみてください。
はい、
はいはい、そして当時の夢はありますかというありましたかという質問をしたんですが、うん、小説家と答えてました。
国語得意だったってさっき言ってましたもんね、うん、
なんか普段からも頭で何かを考えたり創作をすることがすごい好きらしくて、
うんうん、
で小説家という夢今も持っているそうです。
お
ちなみに某携帯サイトで、うんうん、
はい、
ランキング小説のランキングがあるんですが、
はい、
25万人ぐらいいる中で15位まで行ったそうです、う
ん
う
ん、すごい
すごいですよ、
ね、作品書いてる人が25万人ですか？
そうですね、
すごいですね。
その中で15位だったんです、うんうん、本当に才能がある人なんだなって思いました。
かなりの実力者なんですね、
うんうんうんうん、そうなんですよ。はい、そしてですね、休みの日はどうやって過ごしていますかという質問には、はい、やっぱり勉強と答えてみました、
うんうん、
でやっぱり教える側として歴史なんかはやっぱ勉強してどう教えたらいいかっていうのを勉強しているそうです、
うん、はい、すごく真面目でしっかりした先生なんですね、うんうんうん、
そうですね。あとは散歩とか人間観察そうです。そのあたりでは趣味の創作が出てくるんじゃないかなと思います。
なるほど、
うん、あと好きな食べ物嫌いな食べ物をベタですが聞いてきました、
はい、
好きな食べ物が焼き鳥初だそうです。
初部位指定ですね、
はい、指定されました、はい、そして嫌いな食べ物がナスとトマト。
あ、夏野菜ですね。
そうですね、
うんうん、
トマトって聞いたんで、
はい、
うちの高校に通っているゆるキャラのトマピン、トマトのゆるキャラ、はい、トマピンのことはどうですかと聞いたら、はい、これから好きになりますとのことです
前向きな回答いただきましたね。
トママネの春か、とりあえず浩平先生はアタックしていった方がいいかもしれない。
アピールします。
アピールしてください。
はい、
はい、そしてですね、あと普段食堂学校の食堂使いますかという質問にはやっぱり毎日使うと言ってましたね。で最近食べたもので美味しかったものは何ですかと聞いたらカットジ御膳が美味しかったと聞きました、
うん、お昼にあるメニューですね。
はい、そうですね、
うんうん、
あとはつけ麺と唐揚げを頼んで、
はい、
唐揚げをつけ麺の汁につけて食べるっていう食べ方が好きって言ってましたね。
お、
う
ん
う
ん、
なるほど、
いいね、しょっぱそうな感じしますけど
そうですねこだわりですかと聞いたら、いやこだわりではないって言ってました、はい、あとですね、自分の性格を一言で表すとというふうに質問したところ、優柔不断とか適当とかその場しのぎとか、ちょっといろいろな答えが返ってきました。
うんうん、
なるほど。
であとですね、座右の銘聞いたんですが、なせばなるとか、なんだかんだでうまくいく、
お
ー、行き当たりばったりでうまくいってるっていうことですかねおそらくは、
はい、なんかすごい面白い先生ですね、
はい、すっごい取材してるんだか普通に話聞いてるんだか分かんなくなるくらいすごい楽しかった
うん、うん、
はい、そして最後に一言、ラジオを聞いてる皆さんにメッセージをというふうに聞いたところ、大通高校一風変わった人もいて個性の強い生徒も多いので面白い人に注目してくださいというふうに浩平先生らしい一言をいただきました、
うんうん、
はい、はい、以上で通り T シャツのコーナー終わりたいと思います。ただいま音声に乱れが生じました。申し訳ございませんでした。ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、ここからは久しぶりのコーナー春夏的神話を行っていきたいと思います。
やっと
ました
。
お願いします。
はい、どうもどうもはい、このコーナーは私はるかが大好きな神話に関する知っておくと得するかもしれない知識を紹介するコーナーです。
はい、
はい、
はい、今回は牡牛座の神話を紹介したいと思います。
お、
はい、 まず大志田は4月20日から5月20日に生まれた人が大志田です、
うんうん、
はい、私のお父さんも、ま、ちなみに大志田なんです。はい、つい先日誕生日を迎えました。
おめでとうございます。
あ、どうも。
はい、では早速紹介したいと思います。
はい、
はい、昔エウロペという美しい姫がいました。
うんうん、
エウロペが海辺で花摘みをしているとエウロペに一目惚れをした最高神ゼウスが白いお牛に自分の姿を変えて近づいてエウロペの近くにうずくまりました。
うんうん、
初めは驚いたエウロペですが、お牛が美しく優しげな眼差しをしているように見えたため安心してお牛の背中をさすってやりました。
うん、
するとお牛は私の背中に乗りなさいという感じで身をすり寄せてきたので、うんうん、エウロペは誘われるがままお牛の背中に乗りました。
はい、
ま、するとお牛はあっという間に身を起こし猛スピードで駆け出して海の方へと行ってしまいました。
うん、
はい、連れ去ってしまったんです。
わお、
はい、するとエウロペは私をどこに連れて行くのと尋ねました。するとお牛が私は最高神ゼウスでありお前を私の花嫁にしようと考えているのだよという人間の言葉で優しく答えました。うん、するとお牛は地中海を渡ってクレタ島というところの海岸まで行きました。
うんうんうん、
そこにある湖のそばで結婚をしてエウロペはクレタ島で最初の妃になったそうです。
うん、
やがてエウロペはゼウスの子供を3人産んで産みました。
うんうん、
そしてゼウスはエウロペに3つの贈り物をした後再び白いお牛に変身して星空へと上がり星座になったと言われています。はい、ここでクイズです。
はい、
はい、ゼウスがエウロペを連れ去るときに駆け回った大陸があるんですがその名前の語源がエウロペの名前と言われています。
うんうん、
その大陸とは一体どこでしょう。
あ、
お、
ちょっと分かったかもしれないです。
3択クイズです。
はい、
はい、いきますよ。1ヨーロッパ、
うん、
2アジア、
うん、
3アフリカ。さあどれでしょう。あ、さっきの話をよく聞いていれば分かる人は分かるのではないかと。
おうおう、地中海出てましたね。
はい、はい、いいですか皆さん。
はい、
はい、ではどうぞ答えをどうぞ。
せーの、1番。
みんな恐る恐るで
しょ。どう言っていいのかな。
おうおうおう、
ヨーロッパですね。
ヨーロッパ、
みんな1番。
はい、う
ん
う
ん、
いいですか。はい、正解は1のヨーロッパでした。
イエーイ。
はい、
はい、まあね、地中海やクレタ島などヨーロッパの地名が出てきましたね。
あとは、はい、エウロペってヨーロッパ、
はい、
なんかそのまんまな感じしますよね。
はい、あと一つ言うんだったらヨーロッパは大陸じゃなくて州です。
あ、はい、
はい、
すいません。はい、
すいません。
はい、いえいえ。はい、まあ、ヨーロッパを英語で書くと EUROPA と、で、エウロペをローマ字で書くと EUROPE と、
は
い、まあ、一文字違いなんでございます。
確かに。
はい、まあ、そういう似ているという、まあ、調べたら出てきますので、うん、皆さんぜひぜひ検索
検索、
はい、
調べてみたくなりますね。
はい、では皆さんどうだったでしょう。ちょっとクイズなども入り、
いや、今までもその遥か的神話でいろんな神話を聞いてきたんですけど、
はい、
ゼウス一目惚れしすぎだろうってい
う
感想を持ちましたね。
いや、ゼウスは奥さんもいっぱいいるし愛人もなんか数えきれないほどいるという、
はい、濃い大きい神様。
はい、そうなんです、ね、
現代日本では考えられない。
はい、そうなんですね。
しかもそれで一番偉い神様っていうのがまた驚きですよね。
はい、すごいですね。
そしてエウロペも花摘んでてこういきなり結婚しようって言われて結婚しちゃうのがすごいですよね。うん、
はい、まあ、ね、大陸をその自分の名前つけてもらえるって言って喜んでみたいな。
すごい。
自分の名前が大陸になる、よっしゃ喜んで、
ね、よっしゃ。
ノリが軽いですよ。
あ、すいません。
居酒屋のノリですね。すいません
、まあね、こんな感じで、まあ、次回は星座にしましょう、
うん、
決めました。
決めたんですね。
はい、
なんか聞いてる方からリクエストとかあればそれやるのも面白いかもね。
は
い、
ぜひぜひ私調べます。
はい、
はい、
メッセージお待ちしてますよ。
待ってます。
はい、
はい、ではメッセージの宛先なんか言ってしまいましょう。
はい、
はい、ファックス番号 011-723-7775 011-723-7775。 E メールアドレスは813@札幌村.jp 813@ sappora.nura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。はるか的神話とも書いてくれてもよろしいですよ。
はい、
はい
はい、ではこれではるか的神話のコーナー終わります。番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは休日の過ごし方。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。さあここからはフリートークしていきたいと思います。
はい、はい、
テーマは、ね、はいそうです、うんうん、今回のテーマは大通高校生の食についてです。
食、
うんうん、はい、さっきね浩平先生の紹介の時にも言ってましたが、
はい、
大通高校学食というかね食堂がありますよね、うん
うん、はい、
はい、
でお昼ご飯学校で食べる人どれぐらいいますか？
はい、全員
全員ですね。はるかとコンディとちーちゃんとシェリー、
はい、
うん、はい、みんなお昼ご飯はどうしてますか？はるか、
私は、今期に入ってからはずっと、はい、母がお弁当を作ってくれています。
うんうん、
はい、
コンディは、
僕も基本お弁当、母が作ってくれたお弁当を食べるんですけど、
はい、
時々荷物が重い時とかは、
うんうん、
その弁当を入れるスペースがカバンの中にないので、
はい、
学食を有効活用してます。
おお、そういう使い方もあるんですね、はい、うんうん、ち
ー
ちゃんは？
私も母が作ってくれるんですが、時々うん、お弁当を忘れたりすると、
はい、
売店でパンを買ったりだとかしてますね。
おお、うんうん、私はそうですね、今期に入ってから午後の授業が多くなったので、
はい
はい、
これから時期が暑くなってね、お弁当傷みやすくなってしまうので、
うん、
こう食堂とかね売店利用しますね、
うんうん、
やっぱり食堂とかってなんだろう、お弁当忘れた時の救済措置とか、
はい、そうですね、
人が多いのかな、
はい、助かりますよね、
うんうん、
はい、
メディア局員はね火曜日と木曜日定例会があるので、
はい、
それが終わった後食堂に行ってみんなでご飯を食べるっていうことがね多いんですけど、
そうですね、
はい、
その時結構なんだろう、お昼ね食堂で食べるよっていう人いますよね、
うん、
はい、
食堂のメニューってどんなのがありましたっけ、
うん、
ありましたっけ、
うん、よく使ってるコンディ、
あ、はい、昼と夜では違うんですが、
はい、
昼休みの時は、例えば日替わりのパスタだとか日替わりの丼物、
うん、
あと、まあ、日帰りの定食だとか、
日帰りの、
あ、日替わりの、はい、ちょっと間違いやすいので間違えちゃいました、
はい、
まあ、さまざまな、まあ、麺類が人気なのかなっていう印象がありますね。
うん、そうですね、麺類はと主にラーメンとそばとうどんですよね、
はい、
かけとかつけとかありますよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
たくさんあるんですね、
うんうん、そして私ねこの中で好きなメニューがあるんです。
お、
3つの麺がちょっとずつ入ってる3色麺っていうのがあって、
はい、
どれがいいかわからない、どれにしたらいいんだろうって、ね、自分の中で迷うけど、でもどれも美味しそうだ、どれも食べたいっていう時に3色つけ麺かな、すごい美味しくていいんですよね。
迷った時はこれだみたいな感じで、
そうなんです、
いいですね、
はい、つけ麺他のものうどんとかそばだと210円なんですけど、
はい、
その3種類のやつは250円、本当にちょっとしか変わらないんですけど、3つの味を食べれるお得感から私はよく利用してます。
いいですね、
基本的に安いですよね、やっぱり。
そうですね、
うん、
と他はるかとか売店使うことありますか？
売店では私はよく飲み物を買ったりしますね。
ああ、なるほど、はい、
なんでしょう、プラスチック の、
うんうん、
ストローをザクって刺すタイプの飲み物を私はよく買っております。
そうですね、その他にもペットボトルとか、
はい、
あと軽いお菓子とか、
はいはい、
勉強で使うファイルとかノート、鉛筆、鉛筆かな、消しゴムはあるよね、は
い、そうですね、
はい、そういった勉強道具も置いてますよね、
うん、
売店、
はい、はい、
あとは検定の申し込みとかできたり、
そうだよね、
夜間定食のメニュー表が置いてあったりします、
はい、
はい、
あとは大通高校コンビニが近いですよね。
そうですね、
そうですね。
どんなコンビニありますか、ちーちゃん。
私今出てきたのセイコーマートですね、うんうん、よく使ってます。
近いですね。
あとはファミリーマートとか、うん、ローソン、あとセブンイレブン、
はい、
あ、たくさんある。
そういろんなコンビニがあるので、食堂とか、あとはラウンジに行くとのコンビニでね、お昼買った生徒がよくいっぱいいますよね。
そうですね、
はいはい、
コンビニでカップラーメン買ってそれを持ってきて学校で食べるっていう人もいますもん。
ありますね。
できますね。
うんうん、
シリー先輩やってませんでしたっけ。
やります。たまにね、すごいお昼食べた後にもカップ麺が食べたいっていう時期が来るんですよ、ね、
すごいですね。
食欲が
止まらない。食欲あのお湯を入れてから学校に戻ってくるとちょうど食べ頃だったり、
あ、
3分だとちょっと短いので、うん、5分のうどんとか買う時がありますね、
うん、片道5分で行けるコンビニがいっぱいあります、
うん、
ことですね、
うん、はい。あとはそうですね、家からのなんだろう、お弁当だけじゃなくて、
はい、
こうなんだろう、他のお店で買ってきたもの、はい、例えばパンとかね、
菓子
パンとか、ああいうものを持っている生徒も多くいますよね。
そうですね、
はい、
あとは近くに買いに行けるスーパーもあるので、
はい、
まあ、そこに行ったりとか、あとお昼ご飯だけ街で食べてくるよって言って、
あ、
次の授業までに帰ってくる生徒もいます。
いますね。
大通高校すごいですね。
そう、
通いながらすごい、
はい、いろんなところに、
はい、バリエーションが豊富なお昼ご飯ですね。
はい、そうなんです、はい、そしてね、今お昼ご飯の話したんですけど、さっきコンディがちらっと言った夜間定食ありますよね、
はい、
お昼はメニューが豊富な大通高校の食堂ですが、夜は夜間定食1種類だけになります、
はい、うん、日替わりですね。
そうです、うん、日帰りじゃないよ、日替わりだよ。
日替わりです
日替わりです。例えば夜間定食どんなものありますか。
ですね、はい、今5月の献立表を見てるんですが、
お、素敵。
昨日なんかはチキンライスとかスープ、うんうん、野菜サラダ、たい焼き、
たい焼き、
たい焼き、たい焼きはなんか一口サイズのたい焼きでしたね。
あ、おー、なるほど、
美味しそうでした、
うんうんうん、あとはね、麺類とかもね、いっぱい出るよね。
そうですね、
うん、私が好きなのは大通高校特製のスープカレーです。
あー、
4月に出ましたね、一度
出ましたね。
そうです、そうです、ね、あの一律で250円なんですけれども、
うんうん、
結構ボリュームがあって、
そうですね、
学生の強い味方です、
はい、
私はおやつとしてよく利用しています。
おやつ、
おやつです。
教育発言な気がします。
1日ね4食ぐらい食べてます。
おお、
あ、すごい。
はい、であの大通高校の生徒はこんなお昼ご飯食べてるよとか、食堂こういうメニューが好きだよとか、
はい、
あとはそのな、中学生とかね、この地域でラジオ聞いてらっしゃる皆さん、
はい、
食堂についての質問などなどございましたらメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
お待ちしております。
というわけでフリートークのコーナー終わりたいと思います。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、ここからは楽しい楽しいゴールデンウィークをの話をしていきたいと思います。
イエイ
イエイ、
長期休み、
休みだ、
やった
やったね。
はい、はい、皆さんゴールデンウィークはどう過ごしの予定でしょうか、
うん、今日からカウントすると 1,2,3,4,5日間、
はい、ふむふむ
だね。
そうですね、
はい、5日間のうちで皆さん遊ぶんですか。
遊ぶんですか。
そうですね、
初日私たち今こうやってラジオ、
あ、はい、
メディア局のお仕事してますが、
はい、
はい、いや、これも楽しんでる、 やってるんで、
いや楽しい、
本当に楽しいですか、皆さん大丈夫ですか。
楽しいです。
もちろんじゃないですか。
やったー。
すごい無理してるように聞きますが、私たちちゃんと楽しいです。
はい、
はい、はい、もちろんです。
うん、
はい、
うん、
では、
はい、
早速
じゃあ私から行こうかな。
はい、
はい、
私ゴールデンウィークということでちょっとね、あの出かけてみようと思って、
お、
先日 昨月、はい、4月にリニューアルオープンした北海道博物館に行ってこようと思っています。
お、北海道博ですか。
はい、とね、元の名前はだな、開拓記念館って言ったら分かるかな。
ああ、
開拓の村とかね、
厚別の方にある。
そうです、そうです。
あ、
その北海道博物館に行ってとね、アイヌのこととか、
はい、
この私たちが生活している北海道の歴史に触れてこようかなと思っています。
お
お、なるほど。
はい、
すごい大事な時間になりそうですね。
そうなんです。もうね楽しみながら、でも新しくオープンしたので、うん、小学生の時に行ったきりなんですけど、まあね、新しい展示品とか、はい、きっと新しい施設とかあるんだろうなと思って楽しみにしております、うんうんうん、
発見があるといいですね。
はい、
うんうん、ではちーちゃん先輩はいかがでしょうか。
私ですね、まだ計画段階で本当にやるかどうかあやふやなんですけど、
はい、
たこ焼きパーティーを、通称たこパを友達とやろうかなと思ってたりとか、
いい、ね、
あとはお花見、しかも夜の
夜桜、
はい、行ってみたいなと思ってたりとか、はい、あとはメディア局員とダーツ行ったりとか、すごい遊びの予定たくさん入ってます。
めちゃくちゃ充実してるじゃないですか。
はい、あ、勉強とかは一切し、いや、やりますけど遊びます。
すごい怪しい感じの、
やります。
本当ですか。
やりますよ。
してくださいね。
はい。とりあえず遊びたくさん入ってます。
ほうほう。ではコンディ先輩は。
はい、まあ、僕はちゃんと出た宿題をこなしまして、はい、まあ、しまして、
僕は、
はいはい、そしてなんですけど、まあ、ちょっと暖かくなって雪も、もう全く見ないぐらいまで溶けたので、
うん、はい、
ちょっと今も外見てたら走ってる人もいるんですけど、はい、自転車に乗ってちょっとお出かけしようかななんて考えています、
うんうん、
それでまあ実際あのメディア局の男子局員で集まって、それでちょっとだけ自転車乗るかなっていう話もしてまして、
うんうん、
すごい楽しみなんですけど、ちょっと計画してる日が雨の予報が出てまして、
あ、それはあれかな、男子局員の中に雨男と歌われる、
はい、
せいや先輩が、
そうなんですね、
あ、彩りメンバーのせいや先輩が、
はい、あのせいや先輩がいるので、実はあのせいや先輩が楽しみなことがあると雨が降るという
ジンクスが、
はい、あるので、ちょっと気持ちを抑えていただきたいなと思いつつ4日を楽しみにしてます。
別にせいや先輩のせいじゃないからね。
まあそういう なんていうか、うん、今までのがあるのでちょっともしやみたいな感じですね。
なるほど。はるかは？
私は今んとこ友達とカラオケに行くくらいで、
うんうん、
はい、まあ、そのカラオケに行く日が映画を見る予定だったんですが、
はい、
映画の上映時間と友達の都合が合わず、
あ、
うんうん、じゃあカラオケ行くか、いいよっていうことで近所のカラオケに行ってまいります。
なるほど、
はい、そのくらいで、あとはずっと家に引きこもっていようかと。
いや、いいですよ、
引きこもって勉強しようかと。
あ、素敵。あ、耳が痛い。
ね、長期の休みですもん、学生は勉強しなきゃですよね。
あ、
シェリー先輩も北海道の歴史について勉強するんですもんね。
そうです、社会科。あのね、さっき紹介してくれた浩平先生のように、
はい、
ね、知歴公民、
はい、
勉強していきたいなと思っております。
すごい耳を塞いでここから出ていきたいです。いや、でも私もゴールデンウィークの宿題出てるので、それはもちろんやった上で遊びます。
それは、
はい、
勉強しますよね、
まあ、勉強します、
はい、ま
あ、これ以上ちょっとがっかりな勉強の話はせずに、楽しいことだけ話しましょう。学生なんで遊ぶもんですよ、やっぱ休みは。
そうですよね。
めったにない長期の休みを、
うんうん、
はい、そこで、
はい、ここでメッセージが一件届いてますね。
お、やった、
それでは早速メッセージの方読ませていただきたいと思います。
はい、
はい、
こんにちは、こうちゃんの母です。
こんにちは。
こんにちは。
こうちゃんと、
こうちゃんと言いますと、とりどり、まあ、彩りの中の、まあ、コーナーですね、収録して放送しているコーナーのメンバー、うんうん、はい、こうちゃんのお母様からなんとメールが来ました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いつもお世話になってます。
お世話になってます。
今仕事から帰ってきました、
うん、はい、
ゴールデンウィークは残念なことに仕事なんです。
お疲れ様です。
お疲れ様です。6日は休みなので見学旅行の買い物に息子と行きます。
お、
みんなも楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。こうちゃんの母でした。そのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうだ、3年次見学旅行があるんだもんね。
あ、そうでした、はい、
今月の末ですね、
お、
最終週、そろそろ、5月の25日に決断式がありまして、
はい、
26、27、28と関西地方に行ってきまして、
お、はい、
帰ってきます、
うんうん、
なるほど。
その週のラジオは多分見学旅行の話をねたくさんすると思うんで、は
い、お、
うんうん、
先に予告しておきますね、
はい、
お土産話待ってますよ、
はい、
はいはい、ではではでは皆さん、ゴールデンウィークゆっくりお楽しみください。
はい、
はい、これでゴールデンウィークの話終わります。
お送 送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。さてさて、今回の彩り大通り通信の内容を振り返っていきたいと思います。
お願いします。
はい、はい、まずは道理ティーチャーズやりますね。
はい、大平先生ありがとうございました。
はい、大平先生は何の教科の先生でしたっけ。
地歴公民です。社会科です。
うんうん、仲良くなれそうな気がします。
はい、道理生の聞き方聞いてたらぜひぜひ話しかけてみてください。楽しい先生です。
うん、はい、そして続いて神話のコーナーありましたね。はるか、
はい、大牛座について、大牛座の神話について、
はい、
お話ししました。
はい、
エウロペ、
うん、はい、
エウロペ、
はい、エウロペっていうお姫様がお話でしたね。
はい、はい、そうですね。そして続いてフリートーク、ご飯の話しましたね。
はい、
お腹が減ってきました。
はい、
1日4食食べるもので。
お、結構食べるんですね。
体食感でございます。男じゃないけどね。
はい、
はい、そしてゴールデンウィークの話、
はい、
しましたね。
しました、はい、まあ皆さん勉強するということで。
はい、
はい、すごい、はるかの目が鋭く光った気がします
ね。はい、初めて後輩を怖いと思った瞬間でした。
キラッて一緒でますね。
そしてメッセージくださったこうちゃんのお母さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、そして曲も振り返っていきたいと思います。
はい、
ででん、1曲目ビーズでクレイジーランデブーでしたね。
はい、
そして2曲目がスピッツで青い車。こちら音声に乱れがあったので途中でね、
はい、
聞いてしまいましたが、とてもいい曲なので皆さんも聞いてください。
はい、
はい、
お願いいたします。
お願いします。
そして奥花子で一番星、こちら私セレクトでございます。
はい、はい、
そして奥田民生で
移住ライダーですね。
はい、
はい、
そして最後が
綾香小袋でワインニグロード。
はい、
ありがとうございます。
はい、
の2つ、後輩2人に振ったのは私が読めないからです。
はい、
英語が苦手なもので
勉強しましょう。
はい、あ、はい、勉強しなきゃ。
お、意識高いですね僕たち。
そう、そして、
はい、ここで先月届いたメッセージを読みたいと思います。
お、
は
い、お願いします。
はじめまして、大通り1年3組の生徒です。
お、
ちょっとした冒険は15日に健康診断の移動時間です。
うんうん、
初めて行く教室が多くて移動が楽しかったです。 PS メディア局に入ろうと思っています。先輩方のトーク好きです。
わお、
ニックネームマリアちゃんからですかね。
ありがとうございます。
いただきました。
ロリ生からのメッセージということで、う
ん、はい、
嬉しいですねやっぱり、うん
うん、メディア局にも興味持ってくださってるみたいなので、はい、ぜひぜひね、一緒にラジオとか活動できたらいいですね。
はい、
お願いします。
ただね、大通り高校すごく広いので、なんだろう、健康診断の時って、うんうん、いろんな場所を転々としてね、1年生なんかは診断する箇所が、
はい、
診断する箇所ではね、見る箇所が一番多いので、
はい、
いろんなところぐるーっと回って、それが案内の代わりになったりもするのかな。
うんうんうん、やっぱそれ慣れないうちは大変でしたね最初。
そうですね。何丸何講義室って言われてもどこにあるかがわからない。うんうん、
あ、はい、ありましたね。
結局探検しながら見つけるという感じで。
はい、うんうん、そうですね。なんか、そう、私ね、この間初めて、
はい、
どこに行ったんだっけな、なんか、そう、5階の実習室に行ったんですよね。
はい、
もう陶芸とかやるところなんですけど、
はい、
もう今まで入ったことがなかったので、もうここどういうところなんだろうって、ちょっと4年目にしてワクワクしたりしました。
すごい、いつまで経っても新鮮さが残る大通り高校ですね。
うん、
授業によっては全く入らない部屋もありますからね。
うん、はい、まあ、そんな大通り高校の謎や気になること、いろんなことを皆様にお伝えしていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。
お願いします。します。
今日の放送はシェリーと
ちーちゃんと
はるかと
コンディで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通り高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。